こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、2016年の2月に起こった愛知県稲沢市保険金殺人事件という事件についてお話しします。この事件はですね、当時40代後半48歳かなの女が自分の愛人の男と一緒に自分の夫、旦那さんを殺害して、その保険金を騙し取ろうとした保険金殺人事件です。で、さらに、その旦那さんが暮らしていた家を、放火してですね、家を燃やして証拠隠滅しようとした、なので保険金放火殺人事件です。で、この事件のポイントが2つぐらいあるんですけれども、それがその、1つがですね、これリクエストをいただいて紹介している事件なんですが、この事件で合ってますかということなんですよね。いや、その合ってるも何もリクエスト来たんやったら、ちゃんとそのリクエストを確認して、ちゃんとそのリクエスト来た事件紹介せなあかんやんかと思う方もいると思いますが、まさにその通りなんですけれども、実はこの名古屋にね、保険金殺人事件は結構いっぱいあってですね、どれも結構有名な事件みたいで、今回確か名古屋の保険金殺人ってどうなったんですかねみたいなリクエストをもらったような記憶がありましてですね、なんか調べてみたら、これかなみたいな感じになってまして、なのではっきりわからないのでですね、今日はメインはこの愛知県稲沢市保険金殺人事件を紹介するんですが、名古屋で起こった保険金殺人事件、他もちょっと紹介しようかなというふうに思っています。なんじゃその苦肉の策はと思われるかもしれませんが、ちょっとお付き合いください。で、もう一個ポイントがですね、これが本当のポイントなんですけども、この事件は後妻業の事件なのか不倫の末の殺人事件なのかというのがちょっと分かりづらいんですね。で、裁判とかももう全部終わってましてですね、この犯人の妻、元妻は無期懲役の判決が下されています。保険金殺人事件無期懲役っていうのは、結構主犯格であったというところまで認められないと、これぐらいの判決は出ないので、この女、菅井優子という犯人は、かなり悪かったということが裁判では認められているんですが、いわゆる後妻業、有名なのが木島かなえとかですね、筧ちさ子ですよね、高齢者と知り合って恋愛関係になって、お金をもう引っ張ってですね、で、相手がちょっと疑ったりすると、殺害してしまうと、こういうタイプの後妻業事件なのか、それとも、結婚して夫婦生活を営んでたけど好きな人ができて、その人と一緒になりたいから、不倫の末にこう犯行をした不倫の末の殺人事件なのか、どっちやろうというのがちょっと分かりにくいんですが、結論から言うと後妻業なんじゃないかなというふうには思っています。そんなとこもちょっとね、紹介をしていけたらなというふうに思います。まずは、そうですね、この事件についてですね、この2人の出会いをお話ししたいと思います。事件当時、被害者の角田さんは60歳でした。事件が起こったのが2016年の2月13日ですね。で、犯人、主犯格の菅井優子はですね、48歳だったんじゃないかなと思います。おそらく48。で、共犯者の浅野勉という、これ愛人ですね、は62ぐらいやったんかな。60代だったというふうに思います。で、この夫婦が知り合ったのは、実は、事件の1年もなってない2000、 15年の3月に結婚相談所で知り合います。で、犯人の菅井優子は、まあ、何度か結婚してですね、子供がいたんですね。で、被害者の角田さんは初めて結婚しました。出会ったのが2015年の3月で、4ヶ月後7月に結婚します。で、実はその少し前に角田さんはお母さんを亡くして、まあ、結構大きな資産を相続しました。その時持ってた資産がですね、まあ、土地とかですね、お金、現金とかですね、株券とか合わせて、まあ、資産は1億円あったというふうには言われています。まあ、お金持ちですよね。で、まあ、その資産をお母さんから引き継いで、まあ、結婚相談所に登録して、そこで、まあ、菅井優子と出会って結婚した。で、事件が起きたのがそのわずか7ヶ月後2016年の2月なんですね。まあ、これだけ聞いたらですね、まあ、それも誤作業やないかいというふうに思うと思いますし、まあ、僕もそう思います。で、まあ、この事件が起こるまでにですね、この被害者の角田さんは、まあ、いろいろ知り合いの人にいろんなことを言ってるんですよね。まあ、近所の人とかにですね、まあ、実は結婚して、あの、大きな娘もできたんだよと、まあ、いうようなことも言っています。で、結婚した後にですね、これ2015年の7月にですね、あの、奥さんにお願いをされるんですね。あなた、お願いがあるの。なんだい、言うてごらんと。実はその生活費を、まあ、あなたからもらうんだけれど、まあ、いちいちもらうのも大変だから、あなたも大変でしょ、だから私用のカードをくれない、まあ、それで生活費賄うから。あ、そうか、その方が確かに便利だよね、じゃあ、はい、このカード渡しておくね。で、まあ、このクレジットカードですね、まあ、大体その月に20万円とか使われていたというので、まあ、友達に、なんかちょっと多いような気もするんだけどね、というようなことを、まあ、角田さんは言っていた。で、さらにですね、この角田さんは、まあ、実はこの夫婦は一緒に暮らしてなかったんですね。まあ、実はですね、犯人の菅井優子は、まあ、娘が多分2人ぐらいいるんですけども、この菅井優子と娘が暮らすマンションを、まあ、この角田さんが準備していた。借りてたのか買い与えたのか分からんのですけど、あなた、私、娘と、まあ、一緒に暮らしてるんだけど、まあ、ちょっとそのマンションどうにかならない、うん、分かった、買ってあげるよ、まあ、ということで買ってたんですね。で、さらにですね、あなた、他にもお願いがあるの、なんだ、言ってごらん、あの、娘のことがどうしても心配で、まあ、あなたは元気だけど、あなたにもしものことがあったら大変だから、まあ、できたらあなた保険に入ってほしいの。まあ、そうか、保険ね、うん、いいよいいよ、ということで、まあ、3000万円の生命保険がかけられていました。で、さらにですね、もし万が一角田さんが何かがあったらですね、まあ、その遺産は、まあ、自分の娘に行くように、まあ、そういう、まあ、相続の手続きもやっていたというふうに言われています。これが2015年の7月から2016年の2月、事件が起こるまでの7ヶ月の間に行われたこと。で、さらに2人はですね、ほとんど一緒に暮らさず、ずっと別居してたんですね。この犯人の菅井優子は自分の娘と一緒に暮らしていた。被害者の角田さんは、まあ、お母さんと長らく住んでいて、まあ、お母さんも亡くなってしまったんで一人で暮らす、まあ、事件の現場となった稲沢市の一軒家にずっと住んでいました。で、まあ、事件が起こります。で、この頃にはですね、その共犯者の浅野勉、これ、あの、美容師さんなんですよね。しかも愛知県美容業、生活衛生協同組合の副理事長をやってて、まあ、自分のサロンも持ってた、まあ、結構やり手の美容師さんだと思うんですね。何やったかな、ビューティーサロン弁かな、この 浅野勉の勉が勉強の勉で、ビューティーサロン勉というところをまあ経営していた。まあだからしっかりした人やったと思うんですけど、これまあ犯人ですよ、犯人の一人ですよ。とまあ不倫関係になっていた。で菅井優子はですね、250万円をこの共犯者のかつ愛人の美容師の浅野に渡して、まあこれで夫を殺害してくれないかと、まあ、いうようなお願いをします。でこれでですね、2016年の2月12日かな、13日に事件起こっているんですが、その前日にこの犯人の菅井優子と浅野勉は一緒に角田さんの家までやってきます。で浅野がですね、刃物で胸を4回刺してですね、で角田さんが倒れて亡くなりました。でさらに証拠を隠滅しようとして、その角田さんが暮らしていた一戸建ての家に放火をしました。でこの事件が起こったのが2016年の2月の13日なんですけども、まあ、逮捕まで2年半かかっています。で逮捕された時には、まあ、実は、まあ、これずっとね、夫が妻と妻の愛人に殺害された事件です。被害者の名前は角田さん、犯人の名前は菅井優子、まあ、もう名字が変わってるんですよね。事件が起こった2016年の2月から逮捕された2019年の9月まで2年半の間に、実は犯人の菅井優子は別の方と結婚して、結婚生活を新たに送っていました。何が言いたいかというと、まあ次に結婚した男性ももしかして狙われてたんじゃないかと、まあ、いうようなことが言われています。結構週刊実話の記事とか、他のなんかテレビの当時のね、テレビ番組のワイドショーの書き起こしとか、まあそんなんを見てるとですね、まあ次の被害者がもしかしたら出てたんじゃないかというような書きぶりがされてますね。例えば週刊実話の記事なんか見ると、被告は、資産6000万円7000万円を娘に相続させて、あ、自分が相続してるのかな、その大半を相続し、でさらに、相続した土地はもうすぐ売却していたと。でさらにその当時乗っていた乗用車、旦那さんが乗ってた乗用車も事件直後に売却していると。で事件後、この愛人である浅野勉とですね、別れてはいたんですが、驚くべきことに菅井容疑者は別の男性と再婚していたと。このまま野放しになっていれば次の犠牲者が出たかもしれないと、まあ、いうようなことを書かれてますね。でちなみにですね、これ2016年の2月に事件が起こったんですが、2016年の10月、事件から8ヶ月後ぐらいにテレビ局が、まあ地元は噂が立つんですよね。あの二人怪しいんじゃない、奥さんあれ怪しいんじゃない、奥さんの愛人なんか美容院やってるらしいけど怪しいんじゃない、ということで2人にインタビューしてるんですよね。でこの時犯人の菅井優子はですね、まあ、テレビカメラが追っかけてくるんですけども、やめてくださいやめてくださいと言って逃げてですね、まあもう全然会ってませんよと、まあいうようなことを言ってます。浅野の方はですね、じゃあ男女の関係はあったんですかなかったんですかって言われて、男女の関係、それはありましたよ、それはね、もう向こうがすごい積極的だったから、でももう今はもう全然会ってない、うちの奥さんにもバレてもう大変だったんだから、もう本当すごいバトルをしたんだからみたいな、まあ、そんなことを言うてます。で、まあ、結局ですね、ただ、まあ、その後逮捕されまして、まあ、2人は裁判にかけられて、浅野勉の方は、まあ、実行犯ですよね、実際刃物で角田さんを刺し殺したと、まあ、いうことで懲役30年で、さらに 菅井裕子に関してはですね、無期懲役と、まあ、いう判決が出ています。でもちろんこの角田さんはですね、まあ、最終的にこの3000万円の保険をかけられてたわけで、まあ、この保険は実はその死因が怪しいということで、まあ、保険会社がまあ支払いを止めてたんで、まあ、まだ支払われてはなかったと、まあ、いうことですけど、角田さんが持ってた、まあ、1億近い資産はほとんど菅井と、まあ、その お嬢さんたちが相続したと、まあ、いうようなことは言われています。まあ、ちなみにこの共犯者の浅野はですね、愛知県美容業生活衛生協同組合の、まあ、副理事長をやってたということで、この組合がですね、まあ、声明文も出しています。浅野副理事長が殺人容疑により逮捕されたとの報道がありました。今回の報道では組合員の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけし大変申し訳ございません。現在浅野副理事長は事件に関して容疑を否認しているとの情報です。各方面より問い合わせがあると思いますが大変申し訳ございませんが、捜査中のため我々にも全く情報が入っておりませんでお答えすることができません。詳細把握次第厳正な対応を図ってまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます、と。まあだから結構のやり手の人やったんやなというのはちょっと思うんですが、この共犯者の方ですね。まあ、そんな話でございました。で、名古屋でその保険金殺人がまあ多いと、まあ、いうことで、いくつかちょっと有名な事件があってですね、名古屋の方で、まあ、その今回の事件は名古屋というか愛知県の稲沢市、名古屋の北西の町で起こった事件なんですが、名古屋で起こった保険金殺人事件、一番有名な事件は半田保険金殺人事件という事件で、これちょっと古いんですが、1979年から1983年にかけてこの4年間にですね、3人の方が、まあ、保険金殺人の被害に遭ったという事件です。これまあ運送業の経営者の男、32歳の男と従業員の37歳の男2人がですね、1979年に1人で、1983年に1人、まあ、保険金目当てで殺害して、まあ、2人目は保険金をまあゲットしてると。で実は3人目はですね、その借金の取り立てをやってた、まあ、その取り立て屋みたいな人も殺したという、まあ、こういう事件がありました。でこの半田保険金殺人事件はですね、まあ、その主犯格はこの竹内俊彦という、まあ、その後改名して長谷川俊彦っていう名前になったんですが、まあ、これ死刑囚なんですけども、まあ、この死刑囚がですね、まあ、実は被害者のお兄さんとまあ面会をしました。でこのお兄さんはですね、この犯人を許さなかったんですけれども、実は犯人がまあ死刑執行されるということは分かってですね、そのやったことは悪いし死刑になっても仕方がないけれども、そので弟を殺害されたことをまあ兄としてそのすごい怒ってるし恨んでるけれども、まあ、死刑はやめてくれと、まあ、いうことをわざわざまあ法務大臣までですね、これ被害者のお兄さんが犯人の死刑に反対してですね、まあ、法務大臣に直談判しに行ったという、まあその死刑制度反対みたいな時にまあ時々取り上げられる事件が、これ半田保険金殺人事件です。まあ、これが多分名古屋で一番有名な保険金殺人事件なのかなと思います。でもう一個はですね、あの名古屋、実の娘保険金殺人事件という事件がありまして、まあこれはあの1986年に起こった事件なんですが、まあ、どうしようもない、まあ、その酒癖の悪い男が、まあ、実は娘さんが2人いたんですが、その娘さんに保険金をかけてですね、でその次女さんの方だと思うんですが、まあ、自分の次女をですね、娘をですね、保険金殺人で殺害したという、 まあそれはまあ依頼してなんですけども、まあ、知り合いの男2人に依頼して自分の娘を襲わせて、まあ、そのバットでその袋叩きにさせて殺害して保険金を取ろうとしたという、まあ、とんでもない事件がまあありまして、これはあの、名古屋のこうあの、娘保険金殺人事件と、まあ、いうふうに言われています。こんなんもありました。まあ、1980年代とかですね、保険金殺人事件が本当に要さん起こったので、まあその、まあ、もちろん名古屋だけではなくですね、まあ、いろんなところでまあ保険金殺人事件が起こってたんだなというのを、まあ、改めて今回ですねこの事件を調べて分かりましたですね。まあ、そんなところかな。で、あのこの愛知県、今日紹介したですね、2016年2月に起こった愛知県稲沢市の保険金殺人事件に関しては、まあ、すでにもう最高裁判決も出てますので、犯人の菅井裕子は無期懲役でもう服役しています。で、共犯者の浅野勉は懲役30年の刑でもう服役していると、まあ、いうことでございます。はい、そんなところですね。はい、ありがとうございます。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。そろそろですね、また来週ぐらいにはですね、あの今度6月の、ライブの場所とかももう発表できるんじゃないかなと思います。まあ、チケット発売はもうちょっと先になりますが、あのだいたいちょっともう固まってきましたので、お知らせを具体的にできる日も近づいてきてるんじゃないかなと、もうちょっと楽しみにしております。はい、今日もありがとうございました。